すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
よろしくお願いします。今日で15回目ですかね。
そうですね、15回目になります。
15回目、はい、うん、15回目になります。もう15回もお話しさせていただいたんだなぁとこう改めて思わせていただいておりますが、うん、まあ未だにですね、皆さんが目の前にいると思ってお話をさせていただいております。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お相手はフリーアナウンサーの船見久代です。先生、今日のテーマは？
今日はそうですね、先ほど言ったやっぱりこう日本の子供でもこういうふうなことをこうやられてるって先週お話しさせてもらってね、でそれがベトナムの方でこう有名になってるっていうふうなところですよね。これって日本人って多分当たり前やと思ってるんですよ。まあ当たり前というか、まあ DNA でそれが本当にこうすごいことだっていうことに気づけてない。でも外国に行くとそういったことが素晴らしい。まあスポーツにしてもそうだと思いますし、今までプロ野球選手でこうね、やってた方々が海外行く、海外なんか行っても成功するかいなと。日本でそこそこやのにとかって言われてんのに、そういう人たちが行くことによって海外でも注目される。なんか今までね、日本の投手が選抜ってアメリカの大リーグでね、開幕投手になるっていうのがなかなかなかったのに、もしかしたらね、この4月始まった時にはもう3人の人が投げてるかもわからないと。いうようなすごい画期的なことが起こってるんですよ。で、その起こってるんですけど、やっぱりそのまた思うんですよね。そういったこう限られた数が少ない方々が、まあそうされてる、そうしてるんではないかな、というふうに思うんだけれども、実はこの日本人の心っていうのは、本当にすごいことで、世界的にも注目されている。そういうことをやっぱりこう、自分たちが自覚していくっていうのも、一つ一つやっぱりこう、すべてが輝いてるっていうふうなところにつながっていくのかな、と思う中でね。まあやっぱり、英語っていうのをこう、日本人ってなかなか喋れないですよね。文法的なものもあったりとか、はい、なんかそういうふうなのもあるみたいなんですけど、まあ世界で一番難しいのは日本語やというふうな感じで言われててね。一番難しい日本語を喋ってる日本人が英語を喋れないっていうのはおかしいんではないかな。もっとみんな国民がね、英語を喋れるような民族になったらいいなっていうふうに昔は思ってまして、私も英会話に3回ぐらい行きましたけど、断念してる中の一人。
そうなの。大人になってから
なんですけどね。
そうなんだ。
そうそうそう。うんうん、今でも便利になりましたね。スマートフォン。
うん、そうですよ、今。
ね、
うん。すごい便利ですよね。
びっくりしました。翻訳機でこう相手に喋ってもらったら、ちゃんと日本語出てきて。あ、なるほどと思って日本語で入れて、また英語に
変換して。英語に変換して。
見せたら、ああ、オッケーオッケーみたいな感じ。もう英語喋らんでええやんみたいなね。
便利ですよね。
感じにはなりますけど、便利にはなりましたけど、やっぱりちょっとこう、理解できるようなものであったりとか、うん、そういうふうなことができればね、すごくもっともっと良くなってくるのかな、というふうに感じていて。
うんうんうん、
まあ、言葉ではないんですけれども、やっぱりその意思疎通ができるっていうのはすごくいいことかな、と。ただね、面白いことに、日本語同士で喋ってても、あまり意思疎通できてない時もありますよね。
どういう時だろう。あ、なんか半分聞いて半分聞いてないみたいな時ですか。そうそうそう、あるあるあるある。
身近な人ほどね。
確かに。身近なところを手抜いちゃいけないって分かってるけど、やっちゃいますね。
そうですね。
ねえ。
だまあそこは、一番の修行の、
いや、本当そうです。
かもしれないですけれども。
外ではちゃんとできてるんだけど、家でなんか手抜いちゃって、こう、掛け違いみたいなことはよくありました。
うん、
まあ、今もあるかもしれない。
その、外ではちゃんとできてるけど、家ではできてないっていうのは、多分できてないんですよ。
できてないのか。
家でちゃんとしてる人は、外もできるんですよ。
逆か。 おっしゃる通りですよ。
いや、だからそういうことを教えてく
うん。
れてるんですよ、中はね、
なる
家
ほ
は
ど
ね。
ね。そういうこと
うん、外でち
か。
ゃんとやってるっていう、こう、幻をね、あんた本当はそれ、ちゃ
で
ん
き
と
て
でき
な
ているっ
よって
勝
て。
手に思ってるだけですよ、と。
そうか。そうかもしれない。痛いこと言いますね、先生。
いえいえ。まあ、そういうふうに教えられてます
なるほどね。
ね。もっと言ったら、その自分の心を、こう、どんどんどんどん穏やかにしていくとか、自分がそうやってこう気づいたときに、もうすぐじゃあ、その実践を始めるとか。で、そういうふうなことを始めても、なかなかうまくいかないっていうことを理解するとか。だからね、100日実践であったりとか、そういうふうなものがあってね。で、100日実践もそうなんですけど、やるって決めて、じゃあやりましょうってなっても、みんな大概3日坊主であったりとか、まあ1週間やってるけど、なかなかうまくいかないとか。そういうふうな報告をよく聞くんだけれども、いや、そうではなくて、100日ある。100日続けるって決めるのが、100日実践で。罰つけてもいいのよ。できへん日があっても
で
いい。
もいい。
この前もお話しさせてもらいましたけど、やっぱりそんな、よちよち歩きの人がね、走れることないんですよ。
そっか。いいんだ。
そうそう。朝顔がね、朝顔の実験の話もした。と思うんですけど、パーってこう土が出てきてね、じゃあ次の日行ったら花咲いてるわけないんですよ。芽が出て膨らんでですよ。ね。やっぱりそういうふうなところを待てるっていうふうなところが多分すごい、僕は過程なんですけど、その実践の一番醍醐味のところかな。できない自分を認める。そしてできる自分に徐々になっていく。そういうことをしてると、まあ小さいことでも感動できますし、ああ自分が今引き寄せてること、いいことも悪いことも全部僕が引き寄せてるんやなっていうふうな感じで、まあ納得できるようになるし。で、こういうね、お話を、まあ、うなみさんとずっとさせてもらってるじゃないですか、毎週毎週。やっぱり僕も振り返ることができますし、こう、なんていうかな、いろんな人に伝えたいなと思っても、なかなかそういう場ってね、提供してもらえなかったりとか、まああったとしても、なかなかこう伝わりにくかったりとか。で、その目の前にいてるからじゃあ伝えるってなっても、まあそんなにそんなにね、多くの人に伝えられなかったりとか。そういった意味ではね、僕はこの声ラボはすごくいい、まあツールというか発信源というか、そういうこう、私の知らない方でも、知っていただいてるじゃないですか。聞いていただいてるじゃないですか。やっぱりそういうふうなご意見であったりとか、まあ、どうしたらこういうふうなことができるんですかとかっていうね、質問ね、いつもメール上
メー
乗
ルがつ
せ
いてますんで
ね、
ね。
そういうところに、気軽にね、相談をしてもらえるような、そういう、やっぱり僕も人になりたいなと思いますし、まあ、皆さんを、まあ、助けるというか、アドバイスするっていうのは、そんなおこがましくてですね、僕はやっぱりこうやっていろいろなことをしてる中で、もがきながら生きてるわけですよ。震えながら生きてるんですよ。僕
そう
も。
なんですね、先生も。見えないけど、
もっともっ
ある。
とこうなったらいいなとか、もっともっと成長したいなと思って頑張ってるんですよ。でも頑張っても頑張ってもうまくいかないこともたくさんあって、
あるんだ。
ありますね。なんでこんなにあるんやろと思うぐらいね。
そうなんですね。それを見せないとこがまた素敵です。
じゃあ見せましょうか。
逆にね、リスナーさんとか逆に聞きたいかもしれないですよね。それ。
それはやっぱりこう家での出来事であったりとか、やっぱり身近な人の実践ですよね。
あるんだ
あ
ね。
んだけ言ってんのに、なんで分かれへんのやろうって。
常にそういう気持ち、
よう言
葛藤
わ
が
れ
あ
ます
り。
よね。
要は言われるんだ。言う立場じゃない。それ、一番身近な奥様とかですかね。
よう言われますな。ほんまに。ほんまにあんだけ言われてんのにね。あ、例えばですけど、トイレの、
何？
トイレの、まあ、蓋はそうなんですけど、扉
閉め
で
る
あったり
閉め
とか、
ない？
そう。お風呂の扉とか、
閉める。ちゃんときっちり閉める閉めないってことですか？
そう。また閉めてないみたいな。 これ閉めたけどな。閉めてないや
う
な、みたいな。
ん。うんうんうんうん。
そんな簡単なことですらできないんですよ、僕は。
いや、まあまあ、私もできない方なんで、あんまり言えないですけど。そうで
た
す
だ
か。
ね、そこのできない自分っていうのも、なんていうかな、今まではずっと、まあ前も言いましたけど、責めてたんですよね。なん
そう
で
な
や。
んだ。
こんなこともできへんよ、人間が。偉そうに何をアドバイスしてるんやと。
あ、それ自分責めですか、先生。
そうそうそうそうそうそう。
そうなの？
いや、簡単なことじゃないですか。小学校の子もできるでって。そりゃそうやな。あんた他せんでやからこれだけしなさいって言われたこともできへんのですよ。ね。で、そういうふうなことを考えてるとですね、やっぱり、まだまだこれからね、いろんなことを体験しながら、いろんなことを共に過ごしながら、いろいろなことを叱られながら、いろいろ一緒に
いい。
ね、やっていかないといけないこと。で、この前提、大前提に、やっぱり今まで自分を責めてたって言ったんですけど、今までやっぱり妻も責めてましたし、なんでや、もうわかってるやん。いや、閉めたよ。いや、また言われた。なんでそこだけ言われやなあかんねん。で、こう、
あっ
他
たん
の
だ
ことはちゃ
ね。
んとやってるやんとか。やっぱりそう、こう、責めるわけですよ。人を責めてるっていうことは、自分も責めてるんですよ、やっぱり。
そういうことなんですね。
そういうことなんです。
そういうことなんだ。
自分ができてないのを棚にあげてるだけです。
そっか。ちょっと痛いです。
なので、やっぱり自分を責めたらあかんとか、小さいことで、こう感動するとか、そういったことを最近するようになって、そういったちょっとこまごまなことね。そういうところにも気づけるようになってきてね。言葉ではない、その心の向き方。こんなことすらできなかった自分ではなくて、そこを直すために、こんなにもエネルギーを使って、毎回毎回私にお伝えしていただいているありがたい存在の方に対して、なぜそんなに私は自分のことを棚に上げて責めていたんだろうと。
そこま
そ
で
れ
来
が
たん
大
です
き
ね。
な間違いでしたね。
すごい、すごい大きい、気づき、先生。
いや、大きい
私
気
まだ
づき。
そこまでいけてないかもしれないなと思って今聞きました。
そこまでというか、ここを先行く人も多いと思いますけどね。
そうなんだ。
そうそう
ま
そう
だま
そう。
だ小さいちょっと自分を今少し感じてます。
小さいとか大きいとかではないんですよ。
いや、でもまだそこまでそういうふうに、もうやっぱりよく私も倫理入ってるんで、会長に責め心を持たないってよく言われます。よく、叱りはしないですね。叱らないんですけど、会長は穏やかな方なので、なんでこうなんですかねって、責め心を持たずに行こうねってよく言われますね。
じゃあ次ね、来週はその攻め心のお話
どうしまし
さ
ょう
せ
か。
てもらいましょうか。
ぜひよろ
ね。
しくお願いします。まあね、ちょっとこういう放送を聞いて、もう少し、いや、それについてはこう思うんですけど、聞いてくださいとかね、ありましたら、詳細欄にメールアドレス貼ってありますので、こちらからぜひお問い合わせ、ご意見よろしくお願いします。来週もよろしくお願いします。
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。